では、人間を照らす光というタイトルで言葉を取り次ぎたいと思います。まずは皆さんメリークリスマス。はい、昨日がですね24日でクリスマスイブだったんですね。なので、もうずっとメリークリスマスって言ってる感じがするんですけれども、まあ、非常に嬉しいことですね。一緒にイエス様がお生まれになったんだということをお祝いできる、これ素晴らしいことだなというふうに改めて思います。今日は特にその生まれたイエス様が私たちを照らす光としてお生まれになったんだ、光の方なんだ、光の方なんだ、そういうことを一緒にこの聖書の言葉から見ていきたいなというふうに思います。で特に今日開いた、開いた方はどうぞそのまま開けといてくださいね。ヨハネの1章のところでは4節と5節と9節というところでイエス様が光なんだよということが出てくるんですね。そこに特に注目して見ていきたいと思います。でその4節に入る前にちょっと前提になるですね、1節のところをみんなで一緒に読んで今日の御言葉の時をスタートしていきたいと思います。開いている方はぜひ一緒に読んでみてください。新約聖書の163ページ後ろの方の163ページですね。ヨハネの1章1節をご一緒に声を出して読んでみて今日の御言葉の時スタートしていきましょう。よろしいですか、いきます。せーの。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。はい、こう書いてあります。はじめに言葉があった。この言葉というのは何でしょうか。これはイエス様のことを言ってるんですね。どうしてそうなのかというのを説明すると長くなりますので全部飛ばしますけれども、とにかくこれはですねイエス様のことを言ってるんです。ですからこのヨハネの福音書はですね最初から衝撃的な言葉で始まるんですね。はじめにイエス・キリストがおられた。イエス様は神と共におられた。イエス様は神であった。こういう宣言からスタートするんです。はじめにイエス様がおられた。はじめに言葉があった。実はこの言葉はですね聖書の他の有名な言葉とセットのところなんですね。それ何かというと聖書の一番初め、創世記の一章一節というところです。そこにはこういうふうに書いてあるんですね。はじめに神は天地を創造された。この言葉とセットになっているのがはじめに言葉があった、この言葉なんですね。聖書は神様がこの世界を作られた、そう教えています。はじめに神が天地を創造された、すごく大切な言葉なんですね。なぜならこの神様が初めの前からいて一番最初におられた方がこの世界を作って、そして私たちの知っている全てのものが始まったからだ、そういうことですね。この世界はどのようにできましたか。それはいろんな説明をするものがありますけれども、でもその前に神様がおられて、そして天地を作られたんだ、これが聖書がはっきりと語っていることです。イエス様はその方、この世界を作られた神が人となられた方なのである、そうこのヨハネの福音書は聖書ははっきりと語っているんですね。神様が人間となってお生まれになった、これがクリスマスの出来事ですよ。なんで神様は人間になったんでしょうか。どういう理由があって神様なのに人間になったんでしょうか。皆さん開いてますか。開いてたらですね、今開いてるこのページをですね2枚ほどグッと握ってバラッとこうめくりますと167ページが出てきます。ちょっと開けてもらっていいですか。3章の16節というところですね。同じこのヨハネの福音書の3章16節というところありますので、そこになんで神様が人間としてイエス・キリストとして生まれたのかということが書いてありますので見てみましょう。167ページの下の段16節を一緒に読んでみましょう。よろしいですか、いきます。せーの。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神様はイエス・キリストを与えたほどに私たちを愛されたって書いてあります。なんでそうしたんですか。愛しているから。しかもイエス・キリストを信じる人が一人も滅びないで永遠の命を得るためだ、こう書いてあります。なんで神様は人間になったんですか。 なんでイエス・キリストはクリスマスに生まれたんですか？それはあなたが永遠の命を得るためだ。あなたが永遠の命を得るためなんだ。そう聖書は語っているんですね。さあ、このことを元にして、元に戻ってですね、ヨハネ1章4節を一緒に読んでみたいと思います。そこに、まあ、今説明したことが改めて光として書いてありますね。もう一度ヨハネ1章に戻ってもらって、1章4節を一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。イエス様は、このクリスマスに生まれたイエス様は、私たちに永遠の命を与える光だ。そう聖書は約束しています。イエス様は私たちに永遠の命を与える方です。イエス様の光に照らされるときに、私たちは永遠の命を受けるんだ。そう言っているんですね。この永遠の命というものには、神様の私たちへの並々ならぬ思い、並々ならぬ愛情がですね、込められています。どういう思いかといえば、あなたは永遠に生きるべきものだ。滅んではいけません。いなくなってはいけません。あなたは永遠にあるべき尊い存在だ。そういう神様の思いが込められているわけですね。私はですね、前も話したことあると思いますけれども、最初この永遠の命が与えられるんだというふうに言われたときに、なんか大変そうだなというのが率直な感想でしたね。永遠って疲れそうだな、長そうだなっていうのが、私の率直な思いがあったわけですね。ただでさえ疲れるのに、ずっとかって思った。なんか大変そうだなっていうふうに、こう永遠の命に対して感想を持ってました。でもですね、だんだん聖書を読んで学んでいるうちに分かってきたんですよね。それはこの私たちが生きているこの世界の延長線上でずっと生きてけっていうふうに言われたら、ああ、なんかそれは本当にしんどそうだな。だんだんね、疲れも溜まってくるし、体も衰えてくるし、ずっとね、ちょっと厳しい、そういうふうに思うわけですよね。でも、聖書が語っているのはですね、私たちに与えられるその永遠の命というのは、本当にその天国の永遠の命、悲しみも嘆きも老苦もない、もはや死もなく滅びもない、そこで本当に神様の愛を受けて、ただ幸いだけがある、そういう中での永遠の命なんだということがだんだん分かってきたんですね。その時に、それだったら悪くないなというふうに私も分かるようになってきました。クリスマスはイエス様が生まれた日です。それはその通り。どうしてイエス様が生まれたんですか？あなたに永遠の命を与えるためだ。イエス様は私たちに永遠の命を与える光なんだ。このことをぜひ覚えていただきたいと思います。これが第一のクリスマスのメッセージですね。では今度は5節を一緒に読んでみましょう。続く5節を一緒に読んでみたいと思います。一章の5節ですね。いきます。せーの。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。イエス様は永遠の命を与える光だ。これが一つ目。そして今読んでもらったこの5節のところには、イエス様は私たちの暗闇を照らす光だ、そう書いてあります。私たちの暗闇を照らして、それを吹き払ってくれる、そういう光なんだということが書いてあるんですね。私たちは、何もしなければ知る由もないですけれども、こうして、機会があって聖書を開いてイエス様のことを知っていくと、そしてイエス様と向き合っていくと、イエス様が私たちの心の闇をですね、光で照らすようになってくるんですね。本当に不思議なんですけれども、本当にそうなってくるんですね。そして皆さん、闇に光が照らされたらどうなりますか？それ答えは簡単ですね。暗闇がなくなっていくんですね。私たちがイエス様の光に照らされていくと、暗闇が少しずつ、あるいはある時には一気に消え去っていく、吹き払われていく。これが聖書がもう一つ約束しているイエス様が光であるということですね。誰でも心の中に闇があります。これは多分みんなあるんじゃないかなと私は思います。それぞれの心の内には、人には見せられない部分がある、黒いものがある、暗いものがある、闇のような部 罪と言ってもいいような、そういう部分がある。これは人間の現実じゃないかなというふうに思います。どれだけ陽気な人でね、なんかこうずっとハハハって言ってる人であったとしても、心のどこかには必ず闇がある。そして闇だからですね、見せられないわけですよね。だから、まあ、ここでも暗闇や光を理解しなかったってこう書いてありますね。恐れることがあるわけですね。ああ、イエス様は私の心の闇を照らしてくれるらしい、でも怖い、そう感じる場合があるわけですね。だってそりゃそうですよ、隠しておきたいから暗闇なんだもん。照らされちゃうと白日のもとにさらされるわけだから、人に見せるようなもんじゃないから、だから暗闇なんですよね。見てもらうわけにはいかない、それこそ墓まで持っていきたい、誰からも気づかれたくない、そういう心の内の闇が誰にでもあると思うんですね。でも今日のこの聖書の約束は、光は暗闇の中で輝いている。私たちのその暗闇を吹き払って、それを本当に消してくださる、そういうイエス様は光なんだ。これが今日のもう一つの約束ですね。まあ、でも怖い、私たちは感じる。その時にもう一つ、聖書の約束を確認して、それが本当に素晴らしいことなんだということを知っていただきたいと思います。さっき開けた3章16節の次、3章17節を一緒に読んでみたいと思います。また2枚紙を持ってビラッとやっていただけますか。ヨハネ3章17節を一緒に見てみたいと思います。よしですか、いきます、せーの。神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。はい、こう書いてあります。神様がイエス様をこの地に遣わされたのは、神様が人となってこの地に来られたのは、あなたを裁くためではない、こう言ってるんですね。そうじゃなくて救うために来たんだって言ってるんです。私たちは光に照らされることを恐れます。それが明らかにされてバレてしまって見られてしまったら、すごく恥ずかしいから、とても耐えられないから、それはそんなことになってしまったらとても生きていけないような、そういうものだから、それを恐れるわけですね。でもイエス様はどういうするために来たんですか。それはあなたを裁くためじゃないんだ、そう書いてあるわけですね。お前なんて恥ずかしいところがあるんだ、お前そんなことを隠し持ってたのか、そういうために来たんだったら、私たちはとてもイエス様をお迎えすることができない、怖くて怖くてたまらない方ですよね。お前なんてひどいやつなんだ、お前みたいなやつは相当ひどい目に遭うべきだ、そう裁かれに来るんだとしたら、私たちはこのクリスマスをとても喜べないですよね。そんな戦々恐々ですよ、どうか照らさないでください、そう思うわけですね。でも御言葉にはこうあるわけですね。イエス様が来たのは世を裁くためじゃないんだ、あなたを恥ずかしめるためじゃないんだ、あなたの暗闇を照らして、なんてこんなやつだぞこいつは、ってそういうためじゃないんだ、そう言っているわけですね。じゃあどうしに来たんですか。イエス様は私たちを救うために来たのだ。どうやって救ったんですか。それはイエス様の十字架ですよね。イエス様はクリスマスにお生まれになった、でもですね、イエス様は人生の目的があって生まれているわけですよね。その最後は何ですか。十字架ですね。こんなかわいそうな人いませんね。生まれた時の使命が最後十字架にかかって死ぬためであるということです。その十字架はどんな意味がありますか。聖書には私たちの罪の身代わりである、こう書いてあるわけですよね。もし私たちが光照らされて暗い部分全部見せられたらとても恥ずかしいけれども、その恥ずかしいのを代わりにイエス様が十字架で受けてくださった、これが聖書が語っている約束ですよね。さっき墓まで持っていくって話をしましたけれども、イエス様は文字通りそれをやりに来たんですよ。私たちの暗い部分、悪い部分、そういうものをこいつこんなに悪いんだぞっていうふうに言って追求されるために来たんじゃない。私たちがそれで恥をかくすべてのものを、あるいは罰を受けるべきすべてのものを代わりに受けてくださるためにイエス様はお生まれになった、そう言っているんですね。クリスマスはそういう方が生まれた日なんだ。だから恐れずにこの方をお迎えしましょう。これがクリスマスの第二のメッセージですね。あなたの罪は許されます。あなたの罪は許されます。そして あなたは本当に永遠に生きるにふさわしいものとされるんです。実際の私たちはなかなかそうじゃないですよ、まあ、そう言われてもっていう感じのところたくさんあります。でも神様の目から見たらそうなるんですね。あなたの罪は許される、そして決して滅ぶべきものではなくなるんだ、そう神様は私たちに語りかけているわけですね。ぜひこの光であるイエス様に私たちの内を照らしてもらいましょう。ぜひ迎えていきたいと思います。それは決して私たちを怒るためやね、恥ずかしめるために来たんじゃないんですから、ぜひお迎えしていきたいと思います。さあ最後です、9節をご一緒に読んでそのお話をして終わりたいと思います。ヨハネ1章9節を開いている方で結構ですので一緒にそのまま読んでみましょう。よろしいですかね、いきます。9節、せーの。その光は誠の光で世に来て全ての人を照らすのである。イエス様は永遠の命を与える光です。イエス様は私たちの暗闇を吹き払ってくれる光です。そしてイエス様は全ての人の光です。こういうふうに聖書には書いてあります。イエス様は全ての人を照らす光なんですね。それは文字通りです。文字通り全ての人なんです。どんな例外もありません。皆さんの中の私だけ該当しないということは絶対ありません。もうここにいる全員もう 100% そう。他に外にいる人たちもみんなそう。全ての人、全ての人がイエス様が照らしに来た、イエス様が出会いに来た、私たちのもとに来られた、そういう相手なんですね。さっきちょうど渡上さんが子供のメッセージをしてくれました。そしてイエス様に最初に会いに来た2組を紹介してくれましたね。どんな人たちでしたか。第一が羊飼いだったですね。真っ先に声をかけられてその場にやってきたのは羊飼いだったって書いてあります。羊飼いってどういう人たちでしょうか。彼らはですね、まあある意味では普通の人だけど、もっと言うと普通の人たちより低く見られている人たちでした。ずっと外を旅して重労働、夜通し羊たちの番をして、獣が襲ってきたら羊たちを守る。そして羊っていうのはすごい財産ですから、誰かが必ずやらなきゃいけない仕事。ところがですね、彼らは遠征が多いのでなかなか、神殿に詣ることもできない。そうすると口の悪い人たちは、あ、なんで罪人なんだ、彼らを言う。そういう人たちが羊飼いですね。誰も認めてくれない、そしてきつい仕事でも必要な仕事をずっとやってるのがこの羊飼いたち、そういう人たちだったわけですね。ところがこの羊飼いが最初の、まあ、イエス様のところに来る人として招かれたんですね。天使は素晴らしい立派な人のところでも、あるいは地位の高い人のところでも、お金持ちのところでもなくて、この貧しい羊飼いたちを選んで最初に現れました。そして喜びなさい、さあ行きなさい、ベツレヘムで貝羽桶の上に藁敷かれてぐるぐる巻きになって寝てる赤ちゃんがいるから、それが救い主だ、こういうふうに言ったんですよ。貝羽桶だから、家畜小屋だから、羊飼いたちは行けたわけですよね。彼らは何を表しているんですか。彼らは誰の代表ですか。全ての人の代表ですよ。家畜小屋で生まれたイエス様は誰でも会えるように生まれてきてくれた。事実、その最初のお客さんはこの小さな貧しい存在、羊飼いの人々だったんですね。名前すら書いてない、聖書ですら名前すら書いてないこの人たちであったわけですね。全ての人、あなたが、誰もが招かれているんだ、そういうことですね。2番目に出てきた人たち覚えてますか。博士ですよね。東の国からやってきた博士たち。東の国っていうのはですね、だいぶ遠い東の国のことを言ってるんですね。ですからよく絵とかで表されればラクダに乗ってくる、まあ、あの砂漠を越えてくる博士の姿で出てきます。ですから大いに外国人だということですよ。まあ、私たちもですね、イスラエルの土地から見ますと東のさらに果ての方ですけれども、まさにそういう、こう縁もゆかりもなさそうな、そういう人たちが第二に訪れるお客さんになりました。それはですね、何を表していますか。ユダヤ人でなくても、東の国の果ての人であったとしても、あるいはアメリカ人でも日本人でも韓国人でも中国人でも何人でも、そんなことは関係ない。全ての人がイエス様に招かれているんだ、あなたもイエス様に招かれているんだ、これがこの博士たちが語りかけている私たちへのメッセージですね。神様は全ての人の光となるためにイエス・キリストをお使わしになった。それは他 他の誰でもなくてあなたも含んでいるんだ、あなたのことなんだ、このことが最後の大切なメッセージですね。ぜひ私のためにこのクリスマスはあるんだということを最後に確認していただきたいと思います。今まで話してきたこと、永遠の命を与える光なんだよ、心の暗闇を晴らしてくれる光なんだよ、ああそうなんだ、なんか立派な人が生まれたんだな、いやそうじゃないんですね、あなたを照らすための光なんだということを最後にもう一度確認して、ぜひこの光を迎えていただきたいと思います。イエス様が生まれたその場面のところでこういうふうに書いてありますね。この赤ちゃんは貝場桶に寝かせられていた、どうしてそうだったんですか、その町には宿に泊まる場所がなかったからである、そう書いてあるんですよ。どこにも行く場所がない、もう誰でも逆に言えば来られるところにイエス様はお生まれになった、それはイエス様の私を迎えてくださいという恐るべきほどに謙遜な私たちへの語りかけなんですね。ですからこのクリスマスの時、ちょうどろうそくね5本立ってますけれども、光としてのイエス様を私たちのうちに、どこにも行くあてのないイエス様をお迎えしていく、そういう時にしたいと思います。ではそれぞれでしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。どうぞこの後のバンドの皆さんは今のうちに準備を始めてください。ではこれからしばらくそれぞれで自由に応答の祈りをしていただきたいと思います。今の聖書の御言葉を思い巡らして、そしてまた他にも今自由に何かこう祈りたいこと、神様に訴えたいこと、あるいはこう神様からこう促されてるんじゃないかなと思うことあったら祈っていただきたいと思います。イエス様は私たちの照らす光として生まれてくださいました。それは永遠の命を与える光です。また私たちの暗闇を照らす光です。そしてあなたの光です。このことを思い巡らしつつ、それぞれでしばらく祈る時を待ちましょう。愛する天の父なる神様、皆を褒めたたえます。今日このクリスマスの日に、あなたが私のために、ここにいる一人一人のために生まれてくださったということを覚える、このひとときを心から感謝いたします。私たちはあなたを心の内に迎えます。どうぞ私たちの心の内をあなたが照らしてくださり、その罪の暗闇を、心の闇を吹き払ってください。そしてどうぞ一人一人にあなたの永遠の命を与えてくださるようにお願いいたします。今共にあなたを喜び、共に祝うことができます恵みを心から感謝いたします。ここに集ったお一人お一人をあなたが祝福してください。またこれから始まる1週間も、またその先の新しく迎える年も、あなたの恵みのうちを、あなたの祝福のうちを歩むことができますように。主どうぞ一人一人のうちに豊かな恵みを持って臨んでください。皆さんの祈りに合わせます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。